問題です。
はい。
タランチュラに噛まれました。
あ、だだだ。
どうしたらいいでしょうか。
唾をつける。
ブブー。正解は、鬼のパンツの曲で踊り続けてください。
は？
僕ね、
うん、
ワルツって結構好きなんですよ。
ワルツってなんか踊る時のやつだっけ、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、1、2、3、1、2、3、
あー言ってましたね。なんか
そう、
なんかワルツ、何ワルツでしたっけ、特に
ね、ウィンナーワルツ、
あ、ウィンナーワルツ、そうそうそうそうそうそう、そう、ね、コーヒーぐらいにしか使わないことは
ねウィンナーコーヒーね、うん、ちょっと2拍目が前にずれてたりとかしてね、はいはいはい、ちょっと均等じゃない 1、2、3 で、うん、そのリズム感も面白かったり、あとは普通にタイコフスキーのワルツだとか、
うん、
眠りの森の美女ね。そう、これで黒かく引っかかんなかったそうそう。じゃあもうちょっと例え変えて。
キョトンとしちゃった、
ね。じゃあ、くるみ割り人形、花のワルツ。
は
あ、ラララララ
、はいはいはいはい。
ああいうのがワルツです。
はいはいはい、はい。
1、2、3、1、2、3進んでいくやつね。
カウボーイビューアップでね。冷蔵庫を宇宙空間に捨てるときの曲ね。
そうだよ。なんか、うん、そう。で、やっぱりクラシックで踊りでっていうと、うん、ワルツってやっぱり有名だと。思うんですよ。
はあ、まあ、そうですね。そのイメージっていうか、
温かい気持ちになってね、
うん。踊りといえば、
そうそうそう。うん、聞きやすいし、一曲そんな長くないから。うん、ただそれ以外にもやっぱり踊りの曲、舞曲っていっぱいあるんですよね。
うん、舞曲っていうの、舞の曲？
そうです。はいはいはい、舞の曲と書いて舞曲ですね。聞いたことあるよっていう曲だとしても、うん、舞曲だと思ってなくても実は舞曲みたいな。
ああ、
それも結構あったりして。
なるほどね。
実際に踊り見てみると結構面白かったり。
へえ。
うん。というわけでですね、今日はゆる舞踏会と。題しましてですね。
いいですね。
クラシック、まあ、そして各地方に根付く舞曲をね、少しずつご紹介できたらなと思
っています。あ、いい、面白そう。
はい。ではまずはこちらをお聞きください。
はい。
はい、今お聞きいただいたのはですね、うん、ショパン作曲のマズルカ第5番変路蝶々という曲ですね。
なんか踊りっていうか千鳥足感があったんですけど
そうね、
あれ踊れるんすかこれ、
ちゃんちゃらちゃーちゃんちゃら、
そうそうそう、で結構変わるしさ、うん、なんかどこでこう切り返したらいいのか分かんないみたいな感じでした、
まあ、これはね今ちょっとねピアノ曲っていうのもあるんで、うん、やっぱ一人で弾いてる分その 1、2、3、1、2、3 っていうのがその、
うんうん、
よりこう演奏に向いてるんでね、
うんうん、
その踊りのための表紙感っていうのがちょっと崩れているっていうのは若干あるかと思うんですけど、
あ、なるほどね、
まあ、曲としてはマズルカという、はいはいはい、こちらはねポーランドの、うん、民族舞曲の一つですね。
へえ、ポーランドですか、はい、だから北欧の方か、
ね、ポーランド出身なんですよ、
う
ん、
はいはい、あ、まあ、そうなんだね。
今でいうポーランドですね、うんうん、昔はワルシャワ公国っていうところでしたけど、はいはいはい、今のポーランドの場所です。でこのマズルカっていうのはマズール地方、その中でもそう、はい、マズール地方っていう意味で、
う
ん、そのさっきね、黒川くんが言ってた、その、チドリアジのような、ね。
そうそうそうそう。
たんたらーたんたらーらっていう、このリズムを繰り返すの
は。ご機嫌だなって感じ、
ね。そうそう。まあ、チドリアシと言ってもいいし、まあ、ノリがいいと言ってもいいかもしれないけれども、うんうん、まあ、こういう感じの舞曲なんですよ。うん、ただ、このマズルカ。
マズルカ。
そう。厳密に言うと、マズルカっていう踊りは存在しなくて。
うん。
マズレクっていう民族舞曲があるんですよ。
民族舞曲、
うん、ほう
ほ
う
ほう。でそれはなんか要はクラシックの文脈じゃなくて、うん、民衆で、使われてた、
そういうことだね、ほうほうほう、うん、マズレクっていうのがある。
マズレ
ク、マズレクっていうのを、文章で目的語にした時にマズルカっていう発音に活用すると。
へえ。
でこの目的語パターンの活用のマズルカって言葉が広がっていって今今日この舞曲をマズルカっていう形式で呼んで
る。はあ、なるほどね、うん、へえ、面白いですね。いうことです。言語の部分を垣間見えるんだ。
そうそうそうそう、うん、で例えば今聞いていただいたショパンのマズルカも含めて、うん、マズルカって言っても実は複数の種類の踊りが、うんうん、まあ、内包されているというか、
はいはいはい、
マズルカといっても細かく種類があって、うん、例えばゆったりめのクヤビアク、
クヤビアク
、発音してくるね、
うん。
とか、あとは少し早いテンポのマズール、まあこれがまあいわゆるマズルカなのかなと思ったりね。うんうんうん、あとはさらに早いオベレクなんていうのもあったりして、まあこれらすべてこうまとめてマズルカとしてくくられている。
はいはいはい。
そんな感じで。
テンポが早いってこと。
そうそうそう、テンポ感がねそれぞれ違っていて。
なるほど。
でショパンのそのマズルカっていう曲もこの3種類をこう組み合わせて、
うん、
この一つの曲として作っているような感じなんですね。うん、
なるほどね。
でも、まあ、共通点はあって、
はいはいはい、
どれもその1拍目じゃなくて2拍目とか3拍目にアクセントが来る。
ああ。
1、2、3。1、2、3。じゃなくて、1、2、3。1、2、3とか。
って言ってるだったもんね。
そう。だからこのさっきのマズルカっていうのも、タンタラーラー、タンタラーラー、こう3拍目にね、重さが来たりとかするわけですよ。まあそういったところはこのね、広い括りのマズルカとして共通してるわけですね。で、まあもともとこの踊り自体、この踊りの発生が16世紀以前とか、
まあ、その辺ま
で、そう、遡っちゃうんですよね、民族舞曲として。
ね、
そう。で、そうすると、まあ、ショパン、19世紀生まれ。
ああ、随分、あ、そうですね。
やっぱりもう、その時代のショパンからすると、はいはいはい、まあ、もう一緒でしょ、みたいな。
確かに確かに。
こんな感じに思っちゃったんだと思うんですよ。
はいはいはい、特に区別なく使っちゃった
んだ。そうそうそう。だから、まあ、広いマズルカっていう言葉でね、内包してると思うんですけど、
うんうん。
今このマズルカっていうポーランドの踊りなんですけど、実はポーランドって結構踊りがたくさんあって。
ほう。
なんか思いつきます？
ポーランドの踊り、
うん、
いやー、ポーランドね、今ね、実は国の場所がピンときてない。
あー、なるほど、
うん。だからさっき北欧とか言っちゃったんだけど、ポーランドは北欧ではないよな。
そうだね。ポーランドはね、なんて言ったらいいかな。チェコが左下にいるね。
チェコの上。はいはいはい。うん、リトアニアとか。あー、なるほど、なるほど、なるほどです。理解しました。
理解しました？
あ、ブルガリアってそのところにあったんだ。いやーさー、
そうだね。
ヨーロッパ興味なさすぎてさ、うん、地図が頭入ってないんだよね。
興味なさすぎて名前
つけちゃった。
そう、ドイツの右、チェコの上。
はいはいはい、はい。
リトアニア、ベロルーシの左。
結構大きな国なんですね、
ポーランド。そうだね。ポーランドっていうこの名前そのまま、ポーランド風のっていう踊りがあるわけですね。
ほう。ポルカ。
うわあ、それチェコなんだよな。惜しい、惜しい。
なんだ、ポーランド風の、
うん、いいよね、フォルカ。そうだよね、踊りだもんね、
出ちゃう、出ちゃうよ、
チャンチャンチャーのってリズムがね、こう有名なん
で、
これね、ポロネーズ、
ボロネーゼ、
それで、ね、ボロネーゼ、
あれおかしい、
イタリアだから、
ポロネーズ、
俺の好きな
知ってる、そう、ポロネーズ、
あ、
知らない、
これはね、ポーランドのまたこれ舞曲
へ
なんですよ、
初めて聞いてきました、
ポーランド風って本当その名の通り の、
う
ん、踊りなんですけどね、ここはね、こっちはね、結構時代によって様子が違っていて、
うん、
それもまた面白いというか、ポロネーズって例えば、うん、そのじゃあ僕が一番こう僕的に身近なところで言うと、
うん、
チャイコフスキーのエフゲニー・オネーギンっていう劇のこのポロネーズっていう曲があるんだけど、
まあ、チャイコフスキー以外知らなかった、ね、ま
あ、チャイコフスキーのポロ書いたポロネーズがあるんだけど、そこではっきりとしたリズムでチャンチャチャチャンチャンチャンチャンチャンチャチャンチャンチャンチャンみたいな感じでリズムがはっきりした一拍目にドンとくるリズムパターンがあるんですけど、それはまあその辺の時代、まあ、もう少し前古典ぐらいからそういうリズムが確定してきたようなんですけど、うんうん、
なるほど、
もうちょっと前、それこそ16世紀とかになってくると、はいはいはい、貴族がこの宮廷の中を行進、ゆっくり行進するときにかけられていた行進舞踏の曲らしくて、
え、それ行進なのに舞踏なんですか？
そう、なんか、あ、そういうジャンルがあるんだってそもそも思ったんだけど、
ね、
そう、行進だけど舞踏、まあだから 1、2、1、2っていう軍隊のようなはっきりとした行進じゃなくてゆったり、
あー、でも見たことあるかも、なんか行々しい歩き方するよね、
これもまあ行進ではあるんだけどやっぱりまあ舞踏でもあるよ
ね、あー、なるほどな、
そういう感じの、
あ、確かにすっ
そうそうそうそうそうそう
ってやるもんね、
う
ん、
まあすごくこうなんていうのかな、荘厳な感じのする曲、は
いはいはい、トイレ行きたい時の俺みたいなな
るだけ刺激を出さないようにしてね
そうそうそうそう、
うん、っていうのも、はい、がそういうのがもともとポロネーズだったんですけど、うんうん、まあ時代とともにね、こう
なるほどね、
割とはつらつしたこう曲になっていくわけなんです、で、あとはね、そのさっき紹介したマズルカの、
うん、
ゆっくりめのマズルカの一種クヤビヤクっていうのが
あったんですけども、クヤビヤクすごいレイキャビクとか、
ね、名前が似てるから、うん、なんで
レイキャビクを思いすごいアイスランドの言葉っぽい感じしない、
あ
クヤビヤクとか
ビアク、確かにこの発音がね、
そうそう、ちっちゃい矢が入るあたり、失礼、
そうで、このクヤビヤクに似てる名前のすごい混同しやすいクラコビヤクっていうまた違った部分があって、はいはいはいはい、これはそのゆっくりめのクヤビヤクとはまた違って、うん、この馬の動きを模倣してるんですよ、
うん、
手を斜めに伸ばして、うん、真横に反復横跳びとはまたちょっと違うんだけど、こういう横移動をするような。
ああ、これが、要は馬の首みたいな。
首があって、はいはいはい、自分はその足で、ガラッパガラッとこう、移動してるような、まあ、月踊りみたいな感じで。
へぇ、二次元で世界を捉えてるんだね。
うん、もうちょっと動くけどね。そう、で、これもね、なかなかね、こう、可愛らしいというかね。そう。大人がやってるのもあるし、うん、子供たちがやってるのもあるし、
可愛いです、ね。
結構可愛いんです。ぜひ検索してみてほしいんですけどね。
気になる。
で、こういろいろ見てるとね、はいはい、これマジでちょっと関係ないけど、ポーランドの女性綺麗すぎてビビるっていうのが
あります。スケベですね。
いや、ね、
村下くんスケベなんですよ。
可愛くて、はいはい、結構。いわゆるさ、向こうのヨーロッパのさ、可愛い民族衣装でさ、スカートの前に一個布がついててさ、それをこう手に、両手で持って、広げながらこう踊ったりするわけですよ。結構可愛いんだよね。
ああ、なるほどね。うん、ヨーデル歌ってるような女の子、
ね。ああ、だからそういう見た目の ね、 ね。そうそうそうそう。はい、ぜひ見てみてください。
スケベだな。
では続いてご紹介するのはこちらです。はい、
めっちゃ入眠用だったね。これ100%寝れる。
またこれのどこが舞曲と思われたかもしれませんけど、
本当本当、
これ今お聞きいただいたのは、タイトルは聞いたことあります。絶対にラベル、亡き王女のためのパバーヌですね。
亡き王女のためのパバーヌですか、うん、
これがね
これが
これがね、いや、パーヌか、みんななんか名前聞いたことあるんですよ。名前はね。
なんでだろうね。
なんでだかわかんないけど、ね。なんか亡き王女のためのみたいな、こういう、なんか前置きがすごい頭に残るんですか
ね。俺はね、タクトオーパスで始めてる。
タクトオーパスでね。タクトオーパスなんで終わっちゃった
の本当だよね。本当。
これちょっと後でまたびっくり話したい、
ね。いや、本当タクトオーパスやるために俺スマホ変えようかなと思ってたんだからさ、もう。
そこでね、やっぱ聞いたことある人もね、多いんじゃないかなと思う。多いんじゃないかなと、ね。なんかシナリオがね、専用の用意されててよかった
ですけど、ね。ましたからね。暑かったですからね、あれね。
そう。このパバーヌ、今すごいね、うん、聞いてどこが舞曲って思われたかもしれないですけど、うん、そう、パバーヌもこれ舞曲のことなんですよ。
へー、あ、パバーヌが。
そう。
はあ、そうなんだ。パバーヌが。あ、へー。うん、
まあ、で、このさっきのそのマズルカのちょっとその実際というか元々の形式と、まあ、後の演奏形式がちょっと変わるような感じ。あ、マズルカというよりかポロネーズの方が顕著だとかのように、うん、まあ、このパバーヌっていうのも、もう名ばかりというか、うん、まあ、音楽形式としての名残。はいはいはいはい、のパバーヌっていう感じなんですよね。16世紀にもっと流行った踊りとしてのパバーヌっていうのは、うん、二拍子系のもうちょっと推進力を持った
舞曲になります。推進力はね、はい、
うん、ただこちらもさっきの元々のポロネーズのような行進舞踏になるので、うん、
これも？
そう、手をつないで歩いていくんですよ。もうちょっと推進力ありますよ。もうちょっとこれよりはありますからね。こうや、うん、歩いていくんですよ、うん、その様子マジでただ散歩してるだけみたいな。このね、その厳粛な感じとね、うん、まあ言い換えたらいいんでしょうけど、うん、この感じっていうのがやっぱりその厳しい宮廷の作法に合っていたとか、そういう感じらしいんですけど、
まあなんか姿勢とか衣装とか、
う
ん、
そう、
歩法からそれ全部含めかつ曲も入れての、うん、あれなんだね、総合芸術なんだろうね。
そんな感じなんだろうね、うん、そう。ただこれ動画に貼っておくんで後で見てほしいんですけど、うん、マジで理想の老後の昼下がりの公演のスピードで、
確かにスピード感はスピード感はそうですね。
本当にあのね、
木曜日の夕方に見る光景ですよね。
仲良くさ手つないでいく、やる気だよねみたいなのステージの上でなんか
小袋を歌ってそうですね。
演奏があるんですよ。あのすごい見てて不思議な感覚。
確かに何を楽しみで見に行くんだろうね。
ですよね。このパバーヌだけだと、やっぱり面白くないんで。
う
ん、
まあそうね。
これとセットで、こう、生き生きした三拍子系のガイアルドっていう踊りと、うん、まあセットで踊られるようになったらしいんですよね。うん、こっちはもう、ぴょんぴょん跳ねて。
ガイアルドってすごいもんね、濁音喧嘩がね。
すごいよね。
トゲトゲして
る、ね。ガイアルド。まあガリアードとか言ったりすんのかな、その国の発音によっては。これもね、本当に結構疲れるだろうなっていう。
そうなんだ。
踊りなん
ですよ。飛ぶ系なんだね。うん、
でね、この、エリザベス一世、まあ、この、うん、パバーヌとガイアルド、まあ、特にガイアルドがめちゃめちゃ好きだったらしくて、
うん、
もうなんか毎日のようにそれを踊ったなんて、
へえ、
ダイエットには困らなかったんだろうな、
そうだろうね、
思った
ね、その分食べただろうけどね、
まあ確かにね、うん、いいもん食っただろうけど、
当時はね、そういっぱい食べてる方がモテましたから、うん、
でもこのパバーヌとガイアルドみたいな感じで、その2拍子系のゆっくりの舞曲の後に速い3拍子系の舞曲を続けるみたいな習慣っていうのがその16世紀頃結構行われてたらしくて、なんかそれ考えるとまだそんなにこの交響曲っていうスタイルが確立してない時期にそういうセットものとしての、
はいはいはい、
もちろん組曲っていうものも前々からあったけど、うんうん、そのゆっくり謎にやっぱ速いのが来たらいいよね、
お決まりのみたいな、ね、
そうそうそうそう、今でもやっぱり今でもっていうかその後の時代のね、うん、交響曲でも4拍子系のこうゆっくりとした2楽章が来て、はい、早めの3拍子系の3楽章が来て、はいはいはいはい、最後フィナーレみたいな感じの、はいはい、そのなんか真ん中の楽章を見てるような感じで、うん、時代は違うけど共通点がある
な、そうだね、組ませるっていう点じゃなくて定型があるっていうような時代になってきた
ん
だね、
そんな感じなんですよ、でそうこのパバーヌガイアルドのセットで言うと、もう一つのバスダンスとトゥルディオンっていうね、
もうダメだ今日覚えらんねえ
よ全部覚えても無理ですよ、そうそういうのもあるらしく、うん、フランスでね、はいはい、あったらしくて、これもそのそれぞれ2拍子系のゆっくりと、はあはあ、3拍子系の速い舞曲セットで行ったと、
ね、
そのバスダンスのバスっていうのはその低い
ですよね、
だからあの足を高く上げない小股で列を進めるっていう、またこれも本当ゆっくり散歩というかね、こうゆっくり更新するような舞踏だったらしいですね、
へー、ああ、うん、なるほど、広い歩幅は高い音の扱いなんだ、
そうそうそう、足をさ上げないといけないじゃない、
そういうこと、
そうそうそう、あの広く行こうとしたらさ、なんつうの、うん、しっかり足を上げて前に出して広めに進まなきゃいけないけど、
うん、そうだね、
あんまり足を高く上げずに小股で歩く、うん、この低さがバス、
なるほどな、へー、
で実際に、ね、そうそうそうそう、曲としてもその高音パートと低音パートがいたら、うん、曲としてのメインは低音パート。
さすがにバスの名が付くだけあって。
そうそうそうそう。うん、で、その上で高音パートがこう即興的に音を出していくみたいな、あの曲だったらしいですね。
へー。
うん。で、まあこんな感じでね、そのゆっくりと速いっていう組み合わせっていうのがあったんだけども、うん、やっぱりその、うん、パバーヌは、その、だんだんつまらなくなったんでしょうね。
まあそうでしょうね。
本当に散歩してるだけみたいな感じの映像あるんで、うん。うん、まあだんだん廃れていって、で、
はいはい、
別のアルマンドっていう、
アルマンド、
うん、別の踊りにあのその座を譲っていくというようなことになります。う
ん
う
ん、なるほど。
でそうすると、まあ、踊りとしては踊られなくなっていって、まあ、さっきの、 あの亡き王子のためのパバーヌみたいな感じで、うん、こう音楽形式としてだけ残っていくと、
はいはいはい、
みたいな流れになるわけですね。さて、はい、冒頭に話したあの鬼のパンツ、
お、
うん、どんな歌か知ってます？
トゥトゥトゥトゥ鬼のパンツ、
ああそうです、ね、
だからあれはフニクリフニクラですね、
そういうことです、
は
い
はい、聞いたことあります、
そう、あの虎の毛が出てきてて5年10年相手も破れないみんなで箱みたいな感じの歌なんですけど、そうフニクリフニクラ、これイタリアの作曲家ルイージ・デンツァさんっていう人が、
知らない人だった、
僕も初めて知りました
はい、はい、
この人が作ったんですよ、あのそのイタリアの山にその登山鉄道ができたの、
はいはいはい、
それのこう CM ソングとしてあの作ったらしいんですね。
え、じゃあ鬼のパンツも CM コーストングで被ってるから完全に被ってるじゃん。
そうそうそうそう。
へえ。
なんか結構お最初期最古の広告曲。
そうなんだ。
らしいです。フニクリフニクラというのは。
やるじゃん、鬼。
いや鬼じゃない。
いやいやそっか。引っ張ってきたのかと思った鬼が。
そうで、あのまあこの曲っていうのはあのイタリアのそのタラント町、タラント町に伝わる踊り、はいはい、タランテラっていう舞曲なんですよ。
あらら。
あらら、
うん、どっかで聞いたことありますね。
この、8分の6拍子、うん、タンタタンタタンタタンタっていう軽快なリズムなんですよね、うん、これね、そう踊りの特徴を見ているともうずっと跳ねてるんですよね。
うん、そうだね、うんうん、
足をこう前に投げ出したりだとか、そう跳ねた状態でくるくる回ったりだとか、いろいろするんですよね。
楽しげだよね、まず。
そうそうそうそう、
タイトルが可愛いじゃなくて、
フニクリフニクラね、可愛い
よね、フニフニしてるよ、
フニ、まあ結構疲れそうではあるけどね、うん、あちょっとじゃあフニクリフニクラも一旦聞いてみましょう。
弾けるんすか。あ、これは楽しいよ、
これ楽しいよね、
無曲だよねこれがね、ここにさ、声楽入ることあるよね。
うん、あるあるある。
あれ好きなんだよ。
そうそう。でこれでなんかタンバリンを持ちながらこうやって。こうね。ずーっとこの間も晴れてるわけですよ、
うんうん。
なかなか大変そうなんですよね。
確かに。
まあ、こんな感じの曲ですよね。フニクリフニクラ。
すげえキャッチだよね。
うん、すごい、ほんと耳なじみよくてね、うんうんうん。こういう曲なんですけど、今僕が言ったこれ、踊り続けてるっていうのが結構重要なポイント。
ほう。
で、実はね、このタランテラが踊られるタラント町には、うん、とある伝説が あるんですよ。
伝説ですか、聞かせてみなさい。
毒蜘蛛伝説なんです
よ。毒蜘蛛伝説、うん、すごいそのままじゃないですか。
そうなんですよ、毒蜘蛛伝説。そうなんですよ。そう、この蜘蛛に噛まれると、うん、タランティズムっていうヒストリー病。
へー。
要はもうずっとこう不安とか、
うんうん、
あ、そう、ヒステリー、うん、歴史だった
今、歴史を刻んじゃったね、
うん、ヒステリーだね、うん、ヒスを起こしちゃう
ことです。ヒスを起こしちゃうってことね、
そう、うん、で、あの不安とあと変な興奮で、
うん、
もうなんかねずっと踊っちゃう。
へえ、踊っちゃうんだ。
そう、ねダンシングマニア、
あー、聞いたことある、うん、うんうん、
そうっていうのになっちゃうというふうに言われていたんですね、はいはいはい、この毒蜘蛛に噛まれるとね。そうで、あの1817年にね、うん、書かれたそのタランティズムについての論文があるんですけど、うんうん、その中でこの邪悪な獣に取り憑かれると一度に100の異なった感覚を得る。泣き、踊り、おごとし、震え、笑い、青ざめ、叫んで失神し、凄まじい痛みに苦しむことになり、もし助けがなければ数日後に死んでしまう、
うん、
汗と解毒剤が症状を緩和するが効き目のある唯一の治療法は音楽だけである。
へえ。
っていう記述がある。
面白
い。
へえ、
うん。もうとにかく踊り続けないと死んでしまうぞ。
はいはいはいはい、はい、
踊れ踊れ。
実際のことどうなんだろうね。
実際は、うん、なんかそのまず雲と、
うん、
そのタランティズム、
うん、
ダンシングマニアにそんなに関連性がない。
そう、関係がないの。あ、そうなんだ。
そこね、まずね。
ああ、うん、へえ、面白いね。
もうなんか踊る口実として使っていた、
あ、そういうこと？
あの記述も僕は見ました。
へえ、面白い。
実際のところはちょっと分かんないですけど。
へ
え、うん、まあ。というわけで、うん、まあその黒川くんが聞いたことがある、お、そのままって言ってるように、
うん、
タランテラ、タランチュラですよね。
はいはいはい、はい、
うん。タランチュラに噛まれたらタランテラのっていうこの。舞曲スタイルのふにくりふにくら、
うん、
まあ、要は鬼のパンツを踊り続けましょうということなわけですよ、う
ん、おお、なるほどね、
うん、
タランチュラっていう、うん、あの名前とタランテラの相関性はどうなんですか、うん、
ね、タランチュラに関して言うと、うん、このタラント町のこの大蜘蛛伝説、毒蜘蛛伝説の蜘蛛のことをタランチュラ
って
言ってるわけです。
あ、そうなんだ、うん、じゃあ、どこだっけこれ。
イタリアです。
イタリア、あれイタリア語なんだ。
そう、ただ実際と違うのは、うん、現在タランチュラっていうと、うんうん、あの茶色かかったね、体に足の付け根がちょっと黄色くなってるようなオオツチグモっていうんですけど、
なんか 毛がすげえ生えてる
やつね。毛払ってるやつね、うん、そう、あれがねタランチュラなんですけど、うん、この毒グモ伝説のタランチュラって、そのタランチュラコモリグモっていう、まあ、このイタリアタラント町に生息する別のクモらしいんですよ、うん、あとなんかねグレーの、
グレー
全体グレーの、
毛
深さはね結構、ま
あ、
こっちもあるんだけど別の雲なんですよ。でしかもその、まあ、毒蜘蛛伝説、
うん、
あのこの毒蜘蛛に噛まれたらなんて言ってるけど、あの毒が強い雲っていうのはもっと別のちっちゃい雲らしいんですよ。
いや、もうありがち、
ありがちだよ、ね、
でかい雲はさ毒いらんのよ。
そう、
うん、
だからそうタランチュラって別にそんな強くない毒が、
うんうんうん
うん、らしい。
だってそいつが強いからね、あいつ自身がね、
そうそう
そう、ボディが。
だけどやっぱりもう目に見えるのは大きめの方の、今回で言うとタランチュラコモリグモの方なんで、
はいはいはい、
まあ、それを見て、あ、タランチュラっていうその毒グモ伝説 の、
はいはいはい、
その登場人物のクモとして名前がつく。
へ、
でそのタランチュラっていうその毒グモ伝説を知った人が外でそういったクモを見た時にタランチュラというわけですね、う
ん
う
ん、はいはい、なるほどね。へ、いい話、面白い、
うん、
ってかなんか俺たちクモの話ばっかしてんな。
前ね、うん、民族学ラジオの方でクモのね、
クモ合戦の話しましたけども、
うん、
あれ再生数伸びてないからやめた方がいいよ、クモの話するの。みんなクモ大嫌いなんだから。そうそうそう、やめよ。
画像出さないんで大丈夫。、うん、さあ、そして本日最後にご紹介するのは、
はいはい、
黒川くんも大好きパランドールです。
お、大好き。
いいですよね。
めっちゃ聞いてます。
かっこいいよね。
うん、ジュピターとパランドールだけヘビロテしてるから。うん、
バーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーン。かっこいいわけですよ。
かっこいい。
このパランドールっていうのも、うん、フランスプロバンス地方の、舞曲の名前なんですよ。
あ、そうなんだ。
へー、だから舞曲なんですよね。
へー、うん、どんなお人形さんなのかと思ってたんです
けど。なるほどね、ドールだからね。
そうそうそうそう。
フランスの可愛らしい人形なのか、力強い人形なのか、
ね。なのかわかんないけど。
うん、さあ、黒川くん。ちょっとこの動画を見てもらえるかな。
動画ですか、
はい、
はい。
これが民族美国ファランドールだ。
見ますか、この一夜漬けの日体大の更新みたいなの。
なんか全然違うんだけど。
ねえ。
僕もそう、ファランドールやっぱ踊りかと思って、あの太鼓ポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン
ポンポンポンポンポンポンポン
ポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン
本当だ、なにこれ。
そうなんですよ。
ピッピピッピピ
めちゃくちゃ可愛いよね。まあだから、ファランドールで言うと、うん、その、あの、ビゼのファランドールっていうのは、二、はいはい、つのテーマに分かれているじゃない、うん、そのさっき歌った、ババン、ババン、ババン、うん、あの、王の、ね、行進のところと、
テレテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
テテテテテテテテテテテテテテあるんだけど、うんうん、ただそれ以上にもう可愛さが勝っちゃってるね。もう喉から。パパパパラララララこれね、あの。
ちょっとでも癖になる。
そう。皆さんぜひ、あの、リンク今回の動画まとめてますんで、うん、あの、皆さん聞いてみてください。あの、ひっくり返る体験がね。
そうだね。
できると思います。はい。
自分の子供とかがさ、うん、あの、歩き始めたあたりのこのホームビデオの動画のにつけたいよね、これね。たったたった。かわいいな、これ。
イメージね、ピタゴラスイッチの BGM だと思ってもらえれば。
いや、マジで
そう、
近いよね。うん。
あんな感じです。
まだピタゴラスイッチの方が最後の方ちょっと来た来たって感じするけど、これはな。
そうだね。
うん。ちなみに全然関係ないんだけど、はい、あの、当店にはピタゴラスイッチを作ってらっしゃる NHK の方が来たことがあります。
ピタゴラスイッチの、あの、装置を作る人ってことですか？
え、装置も作るし、番組全体作る。
うおーすげえ。
そう。すごいよね。
すごいね。
だからあれですよ、あの、アルゴリズム体操をずっとプロデュースしてる人が、たびたびいらっしゃいます。
ガチンガチン？
ガチンガチン。
すげえ。
そう。すごいよね。そんだけ。そう。フレーミーとかね。
あー、懐かしい
ワンワン。箱でできたワンワン。
懐かしすぎて今
どうでもいい情報
はいというわけで、うん、今回はまあ、すごい抜粋ではあるんですけども、はいはいはい、まあ、クラシックだったり、うん、まあ、それから派生するというか、まあ、その元になったね逆に、うん、民族舞曲を、うん、何個かこう聞いていきました、
はいはい
はい、やっぱり今日こう聞いて思うのはなんか踊りっててもこういろんなものがある、
うん、あるね、
そもそもなんか行進系の舞踏があるん
だ。あれ面白いですよね。
か想像してみるというか、まあ実際に聞いてみると、うん、まあこんなのもあるかって思えるかもしれないです。
はいはいはい。はい、
まああとはね、その陽気なね、ふにくりふにくらのものがあったりだとか、うん、あとはまあ、ファランドールもね、うん、あの、ちょっと予想してたのとは違ったけど、可愛らしい、うん、こういうみんなで手繋いで踊るようなね、うんうんうん、踊りもあります。あのね、いっぱい聞き比べると、うん、あの、だんだん、どれも似てて分からなくなってくるんですけど、本当に種類があるので。
はいはいはいはい。でもなんかどっか特徴があるんだろうね。
そうそうそう。分かりやすいものは結構分かりやすかったりだとか、うん、あとはやっぱり振りを見ると。うん。
あ、動き？
ここの人たちの動きなのかな、うんうんうん、特徴的なものがあるのかなっていうふうに、ね、多分一個ずつね、ちょっと解像度上がっていくんじゃないかなと思うので、うんうんうん、ぜひ皆さんいろんな舞曲を聴いてみていただけたらなと思います。うん、
ですね。
はい。まだまだ紹介してない舞曲いっぱいありますので、また次の第2回ゆる舞踏会で。
あ、いいな、いいな、楽しいですね。
思います。
いいですね。
はい。それでは、今回は以上にしたいと思います。はい。ごきげんよう。
ごきげんよう。